はい、こんにちは、三原です。いつもバスケの大学見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはこちらですね。どこから合わせ動くのがいいのかというお話で、お話をしていきます。まずね、質問をいただきました。こちら読み上げます。アンダー18男子を指導されている方からです。こんにちは、いつも参考にさせていただいておりますということでありがとうございます。自チームではベースラインドライブに対してサークルムーブで合わせることを原則としてますが、ヘルプサイドに3人オフェンスがいるシーンでの合わせに課題があります。うちのチームではウィングからベースラインドライブをしたら、最も高い位置トップにいるプレイヤーがゴール下へダイブするようにルール作りを行っていますが、ほとんどのチームではこれをやっていません。高い位置での選手のカットにはどのようなデメリットがあるのかご教授くださいということで、ご質問ありがとうございます。これなかなか面白い質問だなと思いましたので、これ解説していきますね。私の結論としては、リバウンドに強い人が飛び込むならトップでも OK っていうふうに、思います。今日はね、作戦版使ってみたいと思うので、まあそちらの方を見ながらやっていきましょうかね。はい、これを出します。はい、ですね、向かって左側のサイドですね、こちらのサイドの方に、まあ、2人ボールマンとそれからスクリーナーがいると。例えばこの1番に対して5番がスクリーンに行ったと。でブレイク局面、この3逆サイドが3人いるっていう時ですね。でこの1番の選手がボール持っている選手がこうドライブしてた、こういうふうにベースラインドライブしていった時に、まあ、どうするかっていうことですよね。でご質問者さんはこのトップオブザキーの一番上のね、ここの選手が走り込みましょうっていう風にしてるんですけど、まあ、多くのチームはこのコーナーだったりとか、45度からカットしていて、そして、三原の動画も、まあ、以前もね、45度からカットするとかコーナーからカットするのが多いので、まあ上からじゃダメなんですかって、そういう話ですよね。で、これね、一長一短いろいろありまして、まずはコーナーが合わせるっていう話をしていきたいと思います。これはね、全員が動くことができるのがコーナーのカッティングのメリットなんですね。1番の選手がウイングからベースライン側にドライブをしました。ね、ベースライン側にドライブをしました。その時にコーナーの選手がサークルムーブでこういうふうにね、ゴールの正面に合わせるというふうにしたら、もともとコーナーが開くので、ここに3番の選手が下がる、そしてこの空いたところに4番の選手が下がるなんていう風にすると全員が動きますよね。うん、当然ディフェンスはオフェンスに動かれた方が具合が悪いので、こういう風にですね、コーナーが動くっていうことは全員動けるっていうメリットがあると私は思います。ただ、まあ、これね、そもそもコーナーにいる人がシューターが多いので、動いちゃったらもっともったいないっていうことが起きるんですね。もともとこのトップに4番がいて、ウイングに3番がいて、2番のところにシューターがいるということでいくと、このベースラインドライブがこっちが来た時にですね、この2番の選手はこのコーナーで待ちたいんですね。自分がここからシュート打ちたいから。だからこの選手がこう動いちゃって、他の選手がこうコーナーに降りてきたとてですね、この2番の選手はもともとこのシューターっていうのはこのコーナーにいることが多いですから、動いちゃったらもったいないっていう、そういうデメリットがあります。はい、じゃあどうするかっていうと、次がですね、45度がカットするっていう、これがいいんですね。はい、まあ、この動きで言うと、まあ、3番の選手がカットするっていうやつですね。まあ、ここのベースラインドライブしてきました。そしたらこの2番の選手はコーナーの選手はステイ、そして3番の選手がこうサークルムーブでベースラインドライブがこういう方向に対してぐるっと回るように、渦巻きを回るようにこうカットしていくと。そして4番の選手が3番のいたところにドリフトするっていう、こういう動きですね。そうするとある程度このドリフトの動きも出るし、シューターもステイ、そしてダイブもいるという、まあこれが一番いいんじゃないかなと思います。加えてベースライン側にドライブしてきた時にですね、ちょうどこの45度から斜め方向にカットしてくるっていうのはですね、パスが出しやすいんですね。出し手としてはパスの角度もいいので、まあこれが一番理想じゃないかなというふうに思います。はい、でご質問者さんがいただいたですね、じゃあトップから走り込むのどうなのということに関しては、私の見解だとメリットがどちらもないということを言わざるを得ないかなと思います。こういう形で シューターがコーナーにいます、ウィングプレイヤーが45度にいます、ビッグマンが4番ここ上にいますという時にベースラインドライブをしましたね。したらコーナーが動く時のように全員がこう動けるっていうメリットもないし、それから、45度がこう動くようにパスしやすさっていう角度も生まれないと。このトップの選手がこういうふうに入るとですね、まあ、ちょっと微妙なところですけど角度はやっぱり悪いんですね。そして2番3番はステイというふうになるので、まあ、あんまりメリットがないかなっていうのが私の、まあ、感想ですね。ただしですよ、まあ、これをやるとしたら1個メリットがあるとすれば、これはビッグマンがトップにいる場合ですね、まあ、結構5アウトオフェンスの時に、ビッグマンがですね一番トップにいるっていうことがあるじゃないですか、はい、なのでここの、トップオブザキーにいる選手がビッグマンであって、この選手がパスをもらうというよりそのままリバウンドに突っ込んでいくっていうことであれば、このトップからの合わせっていうのはまあいいんじゃないかなというふうに思います。なのでまあリバウンドが強い人がいたらまあ飛び込みなさいという、まあこういう感じですね。はい、よろしいでしょうか、わかりますでしょうか。はい、まあこんな感じの解釈で私は考えてみましたので、何らかね、参考になれば嬉しいです。ということで話まとめていきましょう。うん、まずね、45度がカッティングするのが一番理想だと思います。はい、なぜならばコーナーが動いちゃうと、まあ、みんながね、みんなが動けるメリットはあるんですけども、コーナーの選手が動いちゃうとシューターの人がコーナーが多いので、ちょっとそれはもったいないということで、動きもドリフトの、ね、横にずれる動きもありながらパスの角度もいいし、それから飛び込みに対してのその効果もあるということで言えばですね、やっぱり3人並んだら真ん中の45度が飛び込んでいくのが基本理想、特にベースラインドライブに関してはそれがまあ理想じゃないかなというふうに思います。まあ、そうするとトップから飛び込んでいくっていうのは基本的な今の考え方でいくと周りも動かないしパスの角度も良くないので、まあ、あんまりいいことないよねと。うん、ただしトップにビッグマンがいてその選手がリバウンドに飛び込むということであれば、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますので、質問者さんのようにですね、まあ、トップから飛び込むっていうことは、まあ、パスとシューターに飛ばすってことだけ考えたらあんまりメリットはないんだけれども、まあ、そうじゃなくてリバウンダーが一番、ね、いい人がトップにいると、でトップにいる人が飛び込んでいくっていう形を持つんであればいいのかなというふうに思います。まあこういうのって正解はないしね、あのチームで徹底できていることが一番いいので、こういう時はこうしようっていうのをちゃんとね、あの指導者がはっきり示して、そして、まあ、選手たちがそれをちゃんとね体で覚えて、あの徹底していければ間違いはないと思いますので、まあ、私なりの見解を今日は示させていただきましたので、参考になれば嬉しく思います。はい、ということで、ありがとうございました。こちらね、バスケの大学毎日更新しております。いかがだったでしょうか。まあ、今までラジオ感覚でね、本当にスライド1枚だけ出してっていう風にやってて、もうそれも良かったんですけども、まあ、図があった方がね話しやすいものもありますし、まあ、今日みたいな内容に関してはね作戦版があった方がいいかなと思います。いろいろ試して試行錯誤しているチャンネルでございますので、ぜひぜひご意見いただいてですね、ベストな形を私も探していきたいと思います。またこの音声はボイシーポッドキャストにもコピペしてありますので、ぜひそちらの方でも見ていただいて、これは動画で見たいなというものに関しては YouTube 来てみるとかね、そういうような使い分けしていただければと思います。この番組はですね、皆様のご質問で成り立っております。チームを強くしたい、いい練習をしたいというようなね、私も指導者ですから同じ指導者仲間ということで YouTube のコメント欄またはですね下の概要欄開いていただくと投稿フォームがありますので、そちらの方にね質問していただければお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。最後のお知らせです。メルマガぜひぜひ登録してください。メルマガ登録していただくと最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。その後私からあなたにね、直接メールをお届けしますので、ぜひぜひ無料にてお受け取りください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。 Facebook での参加、そして YouTube メンバーシップでの参加、2通りの参加がありますので、ぜひこの概要欄から、一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。